おはようございます。今井宝部です。毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの畑野正弘さんです。よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
コロナの影響、米中摩擦といろんな意味でこれからの事業経営の難しさが問われております。まあ、今本当変化や改革の必要性がね言われておりますけども、
そうですね。
この時期にどう向き合っていけばいいんでしょうかね。本当にニューノーマルとかイノベーションとか言われてますけども、なかなかこう変わること変えること簡単じゃないですよね。
おっしゃる通りかと思います。個人としても会社としましてもなかなか変えられないのはどちらも、まあ、習慣の生き物ではないかなというところが原因していると思います。
習慣で生きていると、はい
はい。まあ、個人にも会社にも今日まで生きてきた中で身に染みついたものの考え方や思考様式や行動パターンがあるということです。
はい、
特にこうしたら褒められた、うまくいくという成功体験というものがありますが、それが思考や行動面に定着しさらに強化されますから、そこから抜け出すこと、要するに変えるということはかなり難しいことではないでしょうか。
確かに習い性になっていることは変えられないですよね。まあ、当たり前と思っているところを変えようとすれば、まあ、個人の問題としても難しいでしょうし、会社という組織の問題として考えると結構より難しくなってきますよね。
そうですね。個人レベルでは自分が快適と思えるゾーンにいる、変化を望まないという生き方や働き方を選択することもできます。
はい、
しかしながら会社の場合はそうもいきません。外部環境はどんどん変わっていきます。何もしなかった、変えることをしなかったら事業そのものの生き死に関わっていきます。
はい、
これまでの事例でも伝統産業あるいは老舗と言われる企業さんで生き残っているのは変化を恐れず革新を怠らなかった会社ではないかと思います。
いわゆる不益流行ということですかね。
そうですね。何でも変えればいい、変わればいいということではなく、変えるべきものは変える、守るべきものは守るということであればそういうふうに言えるかと思います。
では守るべきものというのは何でしょう。
まあ、例えば経営の原理原則というべきもの、事業や商売そのものをの考え方として、富山の薬売りの専用小売とか近江商人の三方輸出の経緯というのはいつの時代にも守るべきものと言えるのではないでしょうか。
はい、
最近よく言われるようになった SDGs、 すなわち持続的な成長目標というものにも通ずる考え方ではないかと思います。
はい、
もともとビジネスの世界に正解はないというふうに言われていますが、だからこそ困った時こそ商売の基本原理原則に戻ることが必要ではないかと思います。
はい、これもうちょっと踏み込んでお話伺ってよろしいでしょうかね。
そうですね。まあ、経営の品質という考え方が分かりやすいかもしれません。経営品質では事業経営を進めていく上での基本理念として一つ目としてお客様本位、お客様から評価されるような価値を創造し提供すること、
はい、
二つ目としてそのために必要な独自能力を磨き上げることによりユニークな経営を実現すること、
はい、
三つ目としまして社員を重視すること、社員一人一人を大切になさって社員のやる気と能力を引き出すための働きやすい職場環境を整備すること、
はい、
さらには4つ目としまして会社が社会から必要とされる存在であり続けるために社会に貢献し社会と調和することを考えるといった4点を掲げています。
はい、この4つすごく大事なんですけども、これ実現するのはやっぱり簡単ではないですよね。
そうですね。なかなか一筋縄ではいかないかなと思います。
はい、
経営品質という考え方は現状の経営の成熟度レベルをご自分で評価していただいて自律的な経営革新組織というものを作り事業のあるべき姿、理想の姿に近づけていこうというものです。
はい、
私たちは今コロナや米中貿易摩擦といった外的要因によって先行き不透明でどう対応していけばいいのかわからない状況に置かれています。
はい、
しかしながらこんな時だからこそ経営の原点に立ち返っていただいてそもそもなぜこの事業を始めたのか、何を大切に考えていたのか、この事業について何を実現したいと思っていらっしゃったのかといった本質的なことを振り返り改めて考えていただくいい機会と言えるかもしれません。
はい、
そこから自社で本当に守るべきものは何なのかが見えてくるのではないでしょうか。
そうですね。まさしくこの時代だからこそ今その自分たちがやっている仕事の本質というのをもう一回見直すということは非常に大切ですよね。
そうですね。そうかと思います。
はいはい、では来週はですね今度この変化の部分をですね詳しく伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、
こちらこそよろしくお願いします。
今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの畑野正弘さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。